とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは宗像志功が愛した住宅ですね。は
い、宗像志功が愛した住宅というタイトルなんですけれども、はい、まあ、宗像志功といえばですね、日本の版画家で巨匠ですよね。20世紀の美術を代表する世代的巨匠ということ で、ね、皆さん名前はね聞かれたことあるかと思います。
もう作品見たら、ね、宗像志功さんのだってすぐ分かるような感じですよ ね、
版画が有名ですけどね、実は絵の方も我がという名前がついてるんですけれども、有名でございまして、なんといってもこう力強い独特のタッチでね、
そうです、世界観がありますよね。
情熱が巻き起こるような、なかなかラジオでは説明しにくいですけれども、こう力強いね版画あれなんですけど、実はねこの宗像志功さんがね京都に来るたびに泊まってたっていうねお家が北白川に今もあるんですね。
おお、そうなんですね。
京都ね造形芸術大学が、はい、北白川にありますけど、その近くにですね淡井の家という名前に今なってますけれども、
ということは北白川の方ですね。
そうなんですよ、見かけ通り沿いにあるんですけれども、そちらで宗像志功さんがこう京都に昔来るたびにですね泊まってた常宿にしてたお家っていうのが今もあるんですね。
知らなかったです。
で、実はね宗像志功さんは青森県青森市の出身 で、でその淡井の家を持ってられる向かいに山口書店という書店があるんですが、この山口さんも青森県の出身なんです。
あ、同郷の方だったんですね。
そうなんですよ。で、そんなこともあってこう山口さんと親交を深める中でいつも山口さんの家に泊まってたんですね、宗像さんは。
へー。
で、まあ、山口さんもその宿泊代いいよいいよというお話をされている中で、いやそれはさすがに具合が悪いでしょうということで、宗像さんはなんとねこう泊まるたびに襖とか板戸とかにこう絵を書いて、
まあ贅沢。
そうなんです
宿泊費代わりも嬉しいですね。
宿泊費代わりにちょっとお礼代わりにこう絵をね、書いて帰られてるというようなことがあって、でだからこの淡井の家はね昔たくさんその宗像さんの襖絵とかね板に描いたスケなんかこうデッサンとかねいろんなものがあるような家やったんですよ。
今でもそれは残ってるんですか。
そうなんですね、いろいろと展示会とかねそういったものに出されることもありますけれども、はい、今でも一部で見て取れることができますので、非公開にはなってますけどねそういうのもあるんですね。
まあなんと贅沢な。
そうなんですよ。でまあ実は今ね私その民芸をテーマにしたちょっと美術館ギャラリーをね、設計中でございましてね。
民芸というのは民芸運動の民芸ですか。
そうなんですよ。で例えば民芸品とか民芸帳とか、ね、はい、なんか今そういう言葉がありまして、まあなんとなくこうザルとかねこう古民家風のやつっていうのを今民芸って言いますけど、お土産物屋さんとか言ってもこの民芸運動の、まあ、一員として宗像志功さん頑張ってたわけなんですよね。
はい、有名ですよね。
有名どころと言いますとね例えば柳総理さんとか河合勘次郎さんっていうのがですね、
は
い、
上田恒治さんとかもそうですよね。
この辺りが民芸の、まあ有名どころです。宗像さんもそういう運動に加わってて、まあ、そもそもですね大正の末期にですねこの柳さんとかがこの民芸運動を始めたんですね。
はい、大正15年だそうですね。
で今までは見向きもされてなかったその例えば日常として使うようなものザルとかカゴとか
当たり
前使ってたものにこう焦点を当ててそういったものの中に美しさがあるんじゃないかというようなことでこう、まあ、いわば手仕事への愛情ですよね。
ほう、
そういったものをこう見出していったのがこう民芸運動という運動なんですよね。
なるほどね。
であるから例えば有名な作家さんの作品とかじゃなくてですね、こう実用性があったりとかあとたくさん同じものがあったりとかね、
あ、そういうことになります ね日常のものでしたら、
あとはその地方 の、 文化が出てますよね。寒い地域では寒いように作られてますし、そういうふうにこう 文化が出たりとかあと伝統というキーワードがあったりとかね、
あ、伝統ね、
脈々とこう備えられて、だからその有名作家さんがバッと綺麗なやつ作ってどうっていうのが芸術の世界である中でこの民芸というものにスポットを当てたのが、まあ、民芸運動なんですよね。
民芸運動の民芸は民衆的工芸の意味ということだそうなんですよね。
だからまあいわくですねそこにはこう健全な美 ですね、美しさが宿っているというふうな考えに基づいているというのがこう民芸運動なんですよね。
日用品の中の用の美っていうらしい
で、
う
ん、そうなんですよ、用の美、あの使うことの美しさっていうのが、
ね、なんですね。
だからなんとなく皆さんね、この民芸町とか分かってる、はい、で感じられてると思うんですけど、
民芸茶屋とかね、聞きますよ ね、
あ
すね、
あの京都でもね、いつかその民芸をこう体感できるねスポットがございまして、はい、例えば有名なところで言いますと河合勘次郎記念館、
ね、東山五条にありますよ ね、
ますよね。あのこちらの方は河合勘次郎さん の、 その記念館ございますし、うん、あとはあの例えば変わったところではうなぎ屋さんですよね。
松野のうなぎ屋さん、そうだそうです ね、
松野のうなぎ屋さん、これ洛北の方にあるんですけれども、こちらの方でもこの民芸のスタイルできますし、あとはあの十二段屋さんっていうね、あ本店があるんですけど、
お茶漬け屋さんでしたっけ、
あれはね分店の方なんですよ。
あ、分店なんですか、はい、
花見工事の市場下がったところに外国人の方が行列観光客ができる十二段屋っていうのは、そこをちょっと東に入ったところに十二段本店っていうのがございまして、ね、こちらはあのしゃぶしゃぶとかを食べれるお店なんですけれども、はい、こちらはまた民芸で固められているということですので、ぜひ足を運んでいただければその民芸を体感していただけるんじゃないかなというふうにも思うんですよね。
民芸のコレクションが見れるところが朝日ビール大山崎山荘美術館なんだそうですね、うん、
そちらの方もコレクション充実してるんですね。だからどうしてもこう民芸品と言いますとお土産物とかね、
はい、
そのそういうのイメージ、
素朴なみたいなイメージありますよね。
本当のこの民芸運動というのはすっごく素晴らしい美しいものですからね、ぜひ訪ねていただいたらというふうには思うんですよね。
いいですね、日常のものに美をつ、ね、
そうなんですよ、
見出すっていう思考いい運動ですね。
で話を戻しますとね、はい、その中田志功さんもね、あの版画を一生懸命本当に情熱的に彫っていたわけでございましてね、はい、聞くところによるとすごく目が悪かったみたいですね。
あ、うん、眼鏡かけておられますね、写真見たら。
で超近眼で、その例えば彫刻刀と版画の間がもう15センチぐらい板にこう目をねこ
うくっつけるよう
にして彫られてる姿がね写真で残って、またそれがねあの情熱と証にもなってますけれども、本当にこう今見てもですね、新しいというか、うん、時を超えて愛されるようなデザインかなというふうには思いますね。
はい、
あとカラフルですね、色使い
が、色使いカラフルです。で昨年ね、あの河合勘次郎さんの展覧会があの、はい、国立近代美術館で行われまして、うんうんうん、昨年の春私行ってきたんですけれども、はい、河合勘次郎さんのね、そのイベントをされた時に宗像志功さんがポスターを作られたんですよね。その本物も見ましたけど、ね、色は鮮やかで ね、
あの宗像さんのルーツにね、あのねぶた祭りがあるんです、実は青森ですか、
青森津軽、
ね、津軽のねぶた祭りってこう原色華やかでキラキラーとしてこう
してますね。
でそれをそのままこう版画とか絵にね載せてられるんで、見ようによってはこうねぶた祭りの色使いと言われると、
本当ですね、
なんとなくね皆さんイメージしやすいかな、
ねぶただ確かに、
はい、というわけでね、今日は宗像志功が愛した住宅お届けいたしました。
はい、さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます。京都府の永田さんからいただきました、はい、目まぐるしく変わる現代社会で建築も日進月歩だと思いますが、新しい知識やスキルはどのように勉強されていますか、ということです。ありがとうございます。
おっしゃるようにね、10年一昔と言いますけれども、はい、我々建築設計とかの業界もね、どんどん技術が進歩してまして、
そうですよね、
昔ではできなかったこともできるようになりましたというところですよね、うん、例えば分かりやすい例で言いますと、最近はその LED 照明というのが開発されましてね、はい、非常に低電力でちっちゃな電球ができるようになったんですよね、うん、例えばスポットライトとかもそうですし、昔はこう間接照明なんかも全部蛍光灯でやってたんですね、
う
ん、ですので大掛かりなんですけれども、今は本当にもうテープライトって言ってセロテープみたいなものがこう光ったりとかするので、そういう意味では日進月歩なんですけども、まずね、何が一番勉強になるかというと、やっぱりその新しい建物を見に行くというのがつきますね。
新しい建物を見に行く、
うん、でそうすると、新しい技術とかデザインとか、うん、そういったものが取り込まれてますから、特にその現代建築とか商業施設とかそういったものを見に行くと、私たちは実は大変勉強になるんですね。
その新しいものを作り出してる人も、うん、どこかに見に行って刺激を受けて作り出してるんですかね。
そうですね、いろいろと皆さんいろんなところから情報を仕入れて形にしてるということですから、で僕たちは仕事柄の空間とか建物を見ますと、設計図が頭に浮かびますからね、いやこれこういう風な設計図を変えたらこれができるんだというのがですね、こう見て取れるので、そういうことを積み重ねていくっていうのが大きいですよね。であとはいろいろ言ってるんですけど、東京がやっぱりそういうのが早いんです。
やっぱり首都だからですか、
でデザインとか技術もやっぱり東京から始まっていくことが多いですから、うん、その東京から5年遅れぐらいで僕のイメージでは京都にこう上陸してくるのね、
でも京都はやっぱり何かと難しいから全部取り入れられないですよ ね、
だからあの規制とかもありますけれども、そういうあのトレンドっていうのはやはり東京からこちらに来るので、まあ、僕もよく東京行きますけども、そういうのは情報収集には大変役立ちますね。
でもあのファッションも一緒ですけど、おしゃれだと言われたものがある日突然ダサいとかになったんです。建物とかもそういうのはありますか？
あのね、私たち言われてるのはおよそ30年40年周期でこう建物のデザインって進化しながら回っていくんです。
ファッションと似てますね。
そうです。例えば皆さん、そうですね、お母さんが昔着てた洋服を今着てもなんか最近の流行りに合ってるわとか、
そうです。時にはお父さんの若かりし頃のシャツを着るとおしゃれだとかね。
だからそのまあ螺旋をイメージしてもらって、これがこうスパイラルで上がっていくんですけど、それが30年40年周期でこう上がっていくんですね。例えば車のデザインとかもテールランプはちっちゃいのが流行ったり大きいのが流行ったりするんですけど、それも周期があってこう繰り返される。まあ女性の例えばミニスカートとかもこう30年40年で周期がこう回っていく。
そうですよね。でもその中にやはり仕掛け人っていうのがいるんですかね。
いますしね。やっぱり大きいのからちっちゃいになって、ちっちゃいのに飽きてまた大きいのに戻るのにそれぐらいのスパンがいって、でその間にまたデザインとかが進化しているというようなイメージかなというふうに思いますよね。
やっぱり見て回ってで感じることが一番大きいということなんですかね。
まあ、あとはね、雑誌とかインターネットとかありますけれども、やっぱりその実際に行って感じるというのが我々これ大事にしなきゃならないところで、なんか便利になりすぎてそこを忘れてる部分もありますよね。
そうですね。なんかあの当たり前になってしまうというかね。
だからスポーツとかともよく似てまして、例えば水泳の本読んでも水泳できないですよね。
そうですよね。
ゴルフの本読んでもゴルフはできないですよね。
ウェアを揃えただけでもできない。
だからまあ若干は役には立ちますけれども、やはり実施訓練というかその体験体感経験というのがですね、非常に大きなあのところになるかなというふうに思いますよね。
見ておしゃれだなと思ったらやはりすぐに取り入れたりされるんですか？
そうですね。あの引き出しにたくさんしまっとくようなイメージですけれども、そのここ一番ですね、その引き出しからたくさん出して、それを自分なりにこうオリジナルに仕上げて、こう建物空間デザインを設計提案していくというようなイメージかと思いますね。
でもやっぱり東京なんですね。
ね、そうなんですよ。だから皆さんぜひね、新幹線乗れば2時間ですので、
そうですね。
東京行ってくださいということですね。はい、
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
またローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。はい、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。